発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
最近ハマっていたアニメがありまして、ゆるキャンって知ってます？
知らない。知らない。キャンプ、
そう、女子高生がキャンプをする話なんですけど、山梨県のいろんな実在する場所でキャンプしてるんですよ。
舞台が山梨県オンリーってこと？
とね、山梨県と静岡と、長野のキャンプ場が出てくるんですけど、高校は山梨県にある設定なので、しびれ湖でキャンプしたりとか、ふもとっぱらでキャンプしたりとかっていうので、で最近ハマってずっと見てたんですけど、その中で主人公の友達が転校生で、その転校生を先輩たちが振る舞うっていうので、ほうとうを作ってあげるよっていうシーンがあって、でほうとうの作り方を説明してる時に、味の決め手は甲州味噌って言ってた時に、なんかすごい嬉しくて、
懐かしいな兄、今から10年ぐらい前に、
そうだ、手前味噌始めるぐらいの時だよね。
2人で頑張って甲州味噌とは何かとか調べてた時代あったね。あの時だってさ、山梨の人甲州味噌って言ってなかったじゃん。
味噌って言ってて、
そうだよね、甲州味噌っていう言葉自体がもうかなりフェードアウトしてたからね。
そうだから、ちょっとアニメを見て、まさかそこで甲州味噌っていう言葉を聞けると思わなかったので、嬉しくて、
で割とだからほうとうとか山梨の味噌ってやると、その甲州味噌がこう出てくるんだろうね、検索の中で。
でなんかそれも結構山梨のフィルムコミッションの人たちが監修しているから、多分ほうとうを作るシーンがあるときに、その人たちが、いや味噌は甲州味噌ですよって言ってくれたのかもしれないんですけど、なんかそうやってアニメからも伝わってて嬉しいなって思ったっていう話でした。
フィルムコミッションの人たちもありがとう。
まだ続けてこ、
ちなみにそのゆるキャン面白いのでおすすめです。
わかりました、
ゆるキャン出たいね今度ね、
いやもう終わっちゃった、
終わっちゃった
面白かったですよ。
じゃあなんか発酵おじさんがひたすらキャンプしまくるアニメとかどうかな、
発酵キャンゆるキャン、次は発酵おじさんバージョン。
そう、発酵おじさんバージョン。
確かに女子高生だったので次はおじさんバージョン、
発酵おじさんがやっぱりキャッキャウフウフしながら、
じゃあまずキャンプから始めた方がいいんじゃないですか。
そうですね、じゃあ頑張ってアウトドアします。
ゆるキャンで。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
発酵。
なるほどトーク。
今日のテーマは、味噌のレシピ。
僕全国津々浦々、
はい、
発酵食品訪ねて歩いてるじゃないですか、
はい、
お味噌ってさ、すっごいレシピいっぱいあるんだよね、
味噌のレシピっていうと
作り方とか材料とか、そのバランスとか、だからさ、なんとなく普段あんまりお味噌食べてない人っていうと、お味噌っていうと自分のとこで使ってるお味噌とかさ、信州味噌系のさ、米味噌、でちょっと熟成した赤いみたいな、しょっぱいみたいなしかないけど、ないかもしれないんだけど、実は日本全国すごいいっぱいいろんなのあるじゃん、まあ例えば例を挙げると、九州のあるいは瀬戸内の方に行くとさ、麦味噌になるじゃん、だから麹って普通お米で作ってるのが多いんだけど、あっち行くと昔は田んぼがそんなになかったから麦ってやるんだけど、でそこまでは知ってる人多いと思うんだけどさ、さらに細かく見ていくとさ、麹と塩と大豆のバランスが結構違うんだよね、あっちの方行くと。だから標準のレシピっていうのがあって、普通の米味噌系のやつだと麹1対原料で、麹1対大豆1で、で全体量の仕込みの全体量の 12% から 14%、 13% ぐらい塩じゃん、基本じゃん。だけどその麦味噌とかね、九州とか瀬戸内のになると大豆1に対して麹を2倍入れるんだよね、
なんでですか？
そっちの方が発酵が早い、
暑いからそんな熟成させないってことですよね。そうそう、
だから缶作りじゃない場合とかも結構あって、年中作ってるのよ、で3ヶ月とかでお味噌になっちゃう、
この前来てた山口の店屋さん、毎月作ってるって言ってた、
ちょっとあったかくてさ、麹の量入れるとさ、すっごい発酵早く進んで、で 方法論としては甘酒に近づいていくんだよね、麹の酵素の量が多いから、うんうんうん、だから甘くうまいみたいな、
うんうんうん、
ですぐできるみたいなお味噌になっていくから、なんかどういう風に食べるかっていうと、その魚とか入れて、そういう魚とか入れて食べて、塩気もあるし、なんかちょうどいいんだよね、
うん、
だから具沢山のそのお味噌汁にして食べるみたいな感じだ、
うん、今うち夏で暑くて夏バテしてるので、うん、冷や汁にすごいハマってるんですけど、うん、やっぱ冷や汁作るには甘めのお味噌の方が合うんですよね。
そうだよね。
そう、うち麦味噌はないので、うん、一番甘めのお味噌使って冷や汁にして、うん、
白味噌っぽいやつ
でしょ。そう、白味噌っぽいの使ってます、うんうん、美味しいです。
で今度その逆だとさ、うん、仙台味噌ってあるじゃん、はい、宮城の、うんうん
う
ん、あれで僕その仲良しのその味噌蔵あるんだけど、そこはね、あの麹をね大豆の半分しか入れないんだよね、 50%
うーん、比べちゃうとさっきのの4分の1ってことか。
そう、うん、そうで2年とか熟成させるのね。だから入れる麹の量が少ないから、発酵させるための酵素の量が少ないので、
うん、
すごいゆっくりやんなきゃいけないんだよね。で2年経ってやるんだけど、そうするともうほとんど甘みとかないんだよね。
ないですよね、
うん、
え、なんでまたそっちもその麹がそんな少なくなったんですか。
結構お米取れそうなんだけどね、
うんうん、でも味噌山で回ってこなかったんですかね、うん、米が。
そうなのかもしれないしね。
なんかその単純にあれだよね、その原料調達じゃないなんか意図がありそうだよね、
うん、
うん。
でおそらくはその保存食としての方法論を考えた時に、うん、やっぱなんかその麹いっぱい入れると長持ちしないと思うんだよね、
うん、うんうん、てかあれね、どんどんいっちゃうよね。
そうそう、
その味が変になってくるか、いい具合のところは過ぎちゃうのが早いから、う
ん
う
ん
う
ん、だから長いその冬を越すとか、なんか、ね、2年とか3年とか持たせるとかって考えた場合は、
うん、
その麹の量を少なくしてすごいゆっくりやってった方が味のピークが後に来るから、そっちの方がいいんだよね。
うーん、
だからどこをなんかその、まあ、保存食って言っても味噌って結構数ヶ月のものから数年まであるじゃん、
うん、
ピークが。ただそれをどこに持ってくるかっていうのでレシピを変えてんだよね。
うん、
ですごい面白かったのね、その仙台味噌、じゃあどういう風にお味噌汁にするんですかって言った時に、うん、東北の昔のその、まあ、一般的な家庭の料理ってだし使わないんだよ。だ北前船がさ、昆布とかほら北海道とか、
うんうんうん、
あの青森の方とかから行くでしょ、スルーするんだよね、その仙台とかをスルーして、もう江戸とか関西の方行っちゃうから、うんうん、だしが来ないんだよね、
うん、
だから鰹節もないし昆布もないわけ、
うん、
でじゃあどうやって味のバランス取るのって言ったら、うん、その出汁の元になる、乾燥したら出汁になるはずのそのキノコとかをそのまま入れちゃうんだよ。だから味が出る根菜類とか魚とかキノコとか山菜とかもそのまま入れちゃうんだよね、
うんうんうん、
だから最終的になんかこう出来上がった時は出汁を取ってるのと同じような状態になるみたいな感じでお味噌作ってるらし、お味噌汁作ってるらしくて、でそれで結構その味的にはなんかコクがあって辛いんだけど、
うん、
他のその食べ物で甘みとか旨みとかを足してるから、それで釣り合いが取れてるみたいなね、そんな話をしてました。
うん、なんかすごい当たり前ですけど、日本人が全員味噌食べてるってすごいっすね。
うん、
その長細いのにね。
だって沖縄行った時にも味噌見たじゃん。
うん、
うん、結構ワイルド系の味噌
ですよね。 100% 米だったけど、
うん、すごかったよね。あれも半年も発酵してない、数ヶ月も発酵してないのに真っ黒だったね。
うん、真っ黒だった。
あれ あったかいから多分発酵が早く進みすぎんだろうね。うん、
でもそうですね、日本人みんな味噌食べてるけど、うん、みんな思い描く味噌が違うって面白いですね。
うん、じゃあそれやっぱすごく細かく見ていくとレシピが全部違ってて、
うん、
なんかお味噌汁に求める味の完成図みたいなのが結構違うんだよね、地域によって
。
あとさ、前もちょっと話したかもしれないけど、東北ってすごい辛い赤味噌が基本じゃん、
うんうん、
麹の量少ない。だけどその秋田県の横手っていうところ行くと、得意的に4倍ぐらい入れるやつあるんだよね、大豆の。
ほぼ甘酒みたいなって言ってますね。
麹をめちゃくちゃいっぱい入れるやつとか、ほとんど僕なんか最近その味噌麹の暴力と呼んでるんだけど、甘みと旨みが半端なさすぎて、もう一回飲むとやみつきになるみたいな、そういう暴力的なやつもあるし、あとはその三重とかその岐阜とか愛知とかの方には今度はまあたまり味噌っていうか豆味噌とかがあるじゃん、
大豆麹とお塩だけの。
そう、うんうん、だからああいう方法論になると、ちょっと変な話だけど、すごくその韓国のメジュとかなんかこう東アジアの納豆とかに近くなってくよね、
うん、
大豆がこう成り行きで発酵してそれなりになんかこうジャンっぽくなっていくみたいな、
うんうんうん、だってもう見た目でも硬さでも全然違いますよね、うん、その豆味噌はもう特に、うん、うちたまにお客さんと一緒に利き味噌って言って、うんうん、 米味噌、麦味噌、豆味噌、あと甲州味噌をこう味比べする会があるんですけど、うん、豆味噌硬すぎて、うん、みんな味見がこうポロッなんかキュウリとかに乗らないんですよね、うん
う
ん
う
ん、
そう水分ねえからな、
うん、
熟成期間長いからね。
そうとかなんか同じ味噌でもね全然違うのでね、
うんうん、そう僕さそのミャンマーのさシャン族っていう少数民族、うん、山岳民族がいてでそこがなんかトゥアナオっていうその納豆味噌みたいなの作ってるんだよね
そういうことですか
なんかそう大豆をなんかこう成形して蒸した、うん、乗車した大豆をその成形して、うん、でそこにこう納豆菌みたいなのをつけて、
うん、
でなんかそれを乾かして、
うん、
でなんかこういろんなパターンだけどおせんべいみたいに一回すんだよね。なんか薄くこう大豆のおせんべいみたいなの作って、うんうん、それを納豆にすんだよ、
うん、
でそれでできたやつをなんかこうバリバリ砕いて、うん、唐辛子みたいなのとかとつけてまあジャンみたいなのと合わせて納豆にするの今度、
うん、
それでちょっとムニャムニャにして納豆にするみたいなのがあって、うん、食べた時にすっごい豆味噌っぽかったんだよね。
へえ、あそっか、まあ、大豆でしかないからって
ことか。そうそうそうそうそう、うんうん、で多分あの製法的に見てもかなりプリミティブな豆味噌って納豆菌入ってるはずなんだよね、うん、だからなんかこう僕らってほら納豆と味噌全然別の食べ物だと思ってるじゃん、うん、だけどこうアジアの起源遡ると納豆と味噌の境目ですっごい甘いなの。
でも私のあの発酵の先生の小泉武夫先生も、うんうん、味噌汁に納豆入れてたので、うん、そういうことですよね。
そうなんだ、から大豆が発酵してるからさ、うん、基本的にはすごい似てるんだよね、
うんうんうん、
日本だと特異的にその麹を作るっていうステップが独立したじゃん、麹室の中でやって、それだけこう麹だけ純粋に作るっていうステップがあったけど、うん、他のアジアの国だとなんか麹みたいなの使ってもカビ使っても全部成り行きだからすごいこうグレーなんだよね。なんかこう大豆を使う時って納豆なのか味噌なのかみたいなのが。
でもなんかそう思うと日本料理の味の繊細さみたいのがなんか今浮き彫りになる感じがしますね、
うん、そうだね。だから本当に日本ならではの味覚とか、うん、郷土食の多様性みたいな代表選手がやっぱり味噌だろうね、うん、そう考えるとね、そこで地域性すごい出るからさ、
うん、
でも日本の豆味噌がでもね納豆の感じがしないのやっぱ技術がすごい、
うん、
うん、だその洗練させたんだと思う、
うん
う
ん、
でも絶対昔までたどっていくとどんどん納豆っぽくなってく
るもんね。そうですね、納豆か味噌かみたいな感じだったんでしょうね。そうそうそう、
なったと思うよ。
今まで味噌の話も何回もしてるけど、
うん、
何回でもできますね、
うん、だ僕今度ちょっとアジアの味噌についていろいろ話したい、
うん、じゃあもうどんどん発酵ニッチな話をこれからも、
う
ん、
この番組では他の誰も話さそうなことばっかり話しよう、
うん
うん、
ちょっとずつこう聞いてる人もなんかまた味噌かよみたいなちょっと味噌知識が増えてきてそこをこう超えていきたいですね。
そうですね、
うん、ちょっと頑張って
やる。じゃあ次はより楽しみ、うん、マニアックな話持ってこよう。
以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。この放送は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに行って聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨーコと
発酵兄ゴミヒトシと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌です
いません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。